今日はテサロニケ人への手紙の第1、4章です。このところには神に喜ばれる生き方が語られています。一節の中頃を見ますと、神に喜ばれるためにどのように歩むべきかということをパウロは語っています。神に喜ばれる、それが私たちの目指す方向ではないかと思います。まず一つのことは、この聖なるものとなる私たちが清められるということを神様は第一に私たちに求めておられます。それは3節に、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとあるわけです。創世記でもアブラハムは神様に、私は聖なるものであるからあなたも聖なるものとなりなさいということが勧められているわけです。神様と交わりを持つ、じゃあ私たちのうちに罪汚れがあって神様と真実に交わることができるんだろうか、答えはノーであるわけです。創世記の3章には罪の始まりがあるわけですけれども、アダムとエバが神様に対して罪を犯した、取ってならないという木の実を取って彼らは食べ、そして神様から隠れたという姿があったわけです。神様が私たちに第一に求めておられることは、私たち自身がこの聖なるものとなる、そして4節には、自分の体を聖なる尊いものとして保ちということが語られています。それは3節に、淫らな行いを避け、5節には情欲に溺れず、6節に、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。この性的な罪のことに対して戒めが与えられている、それは今日においても重要なことであると思います。それはまさに堕落していく、神様から離れていくということの大きな表れではないかと思います。7節のところに、神が私たちを召されたのは清さに預からせるためですとあるわけです。私たちは自分で自分を清くすることはできません。自分を清くできるんだったら神様は必要ないということになるわけです。じゃあ私たちはどのように清くなることができるのか、ヨハネの第一の手紙の1章7節に、御子イエスの血すべての罪より我らを清めるというその約束があるわけです。私たちを清くするのはキリストの十字架の血である。イエス・キリストの十字架のその血潮によって私たちの心の中にある罪汚れが清められる、許されるということであるわけです。そしてそれをどうして信じることができるんだろうか、その信じるってことも実は私たちの力ではないわけです。8節のところを見ると、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神という言葉が出てきます。実は私たちはこのご聖霊によらなければ十字架の父を信じることはできない。誰でもこの聖霊によらないと私たちは自らがこの十字架によって罪が許される、そして清められるということを自分の力で信じることはできないわけです。しかし神様はもう一人の助け主、聖霊を使わす、そう言われたわけです。聖霊は私たちに信じることを助けてくださる、そしてまた私たちに慰めを与えてくださる。私たちはこの聖霊によって清さを保つことができる、信じ続けていくことができるわけです。サタンは私たちよりも力があります。サタンは人を欺き、神様から離れさせようとする。ですからそのサタンの力に勝利するためには、私たちは助け主、聖霊が 私たちのうちに働いて、そしてまた住んでくださり、この信仰の力を与えていただく以外には他にはないわけです。そして二つ目には、9節を見ると兄弟愛、そして互いに愛し合うこと、このことが出ているわけです。そしてまた私たちは自らが人を愛する力も、そしてまたこの愛に満たされるっていうのは自分の力でなすことはできないことであるわけです。しかし神様は私たちに信仰によってその愛を豊かに与えてくださる。十節を見ますと、その終わりにはますます豊かにそれを行いなさいという励ましが出てるわけですけれども、私たちは人間関係においてまずその人を愛するということが大切なことではないだろうかと思います。この愛はまさに正義よりも勝るものである。愛がなければ一切は虚しい。パウロは別の手紙でそのことを語りましたけれども、本当に愛がなかったら私たちの生活は全く意味のない虚しいものであるわけです。ですから私たちもこれを豊かに励んでいく。そして三つ目のことは、この希望ということを私たちは必要とします。13節の終わりを見ると、望みのない他の人々のように悲しまないためですという言葉が出てくるわけです。悲しまない、私たちの最大の悲しみは何でしょうか。それは死ぬということです。死の大きな働きは分け隔てしてしまう、分離させてしまう。その死によって今まで親しくしていたものと交わることができない、話すことができない。しかし死を乗り越えるものがあるわけです。それは復活です。14節にイエスが死んで復活されたという言葉があるわけです。しかしそれはただイエス様だけが復活されただけではないわけです。神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずですという言葉があるわけです。ですからイエスに会って眠った人、イエスキリストを信じてそして死んだ人はこのイエスが共に連れてこられる。そして私たちは実はこの死んでいる人たちとやがてお会いする時があるわけです。この会う、いつそのような出来事があるのか、それは16節のところに、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこらえます。その再臨の時に実は復活がある。まずキリストにある死者がよみがえり、17節にそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で主と会うのですという約束があるわけです。最初に死んだ人たちがよみがえって、そして生きている私たちは空中で会う、難しい言葉では空中再臨という言葉が使われているわけですけれども、やがてはこの世の裁き、患難の時が来ることが黙示録に描かれているわけですけれども、しかし私たちの望みは地上で大きな裁きが行われる時に私たちは引き上げられて先に召された人たちと空中でお会いすることができる。そのような素晴らしい約束が与えられていて、17節の終わりにはいつまでも主と共にいることになります、その約束があるわけです。ですから1世紀の時代のクリスチャンの希望は何であったのか。再臨が彼らの最大の希望であった。そして彼らはそれを信じていたということです。今21世紀の日本に生きている私たちはこの希望を持って生きているでしょうか。もう一度私たちはこの御言葉を通して神によって 清められる信仰、そしてまた愛が豊かに与えられて、それを行う、そしてこの復活、またキリストの再臨、その希望を持って私たちは生かしていただきたいと思います。